私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、洞窟の奥には何がある？考古学への誘いというテーマで、神奈川県立歴史博物館で開催中の特別展に合わせて、三浦半島に存在する洞窟遺跡の見どころを紹介します。先日、特別展を見てきました。さあ、それでは神奈川県立歴史博物館主任学芸員の千葉剛さんにお話を伺います。千葉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
お久しぶりです。
今日は洞窟ということで、はい、たっぷりお話を聞かせていただきたいんですが、はい、実際に今特別展の会場の中にいて、はい、一番最初に目に入る展示物というんですか、これ
雑然としたお部屋が、
これは、
はい、これはいきなりこう展示物出土資料なんかを皆さんに見ていただくより前に、はい、この実際にそういうものを相手に仕事してる人がいるんだっていうことを見ていただけると、うんうん、ちょっとこう見たお客さんが感情移入しやすいかなと思って、で実際にここで展示期間中もここで作業をしているところを見てもらったりとか、
は
い、
そうなんですか。
はい、まあ、考古学の雰囲気をちょっとだけ感じてもらえるかなというところですね。
まず見てから展示されているものを見ていくんですが、はい、じゃあ私もちょっと移動してお話を伺いたいと思います。はい、さあ展示室の中に入ってきました。千葉さん、はい、そもそも洞窟っていうのは、はい、どういう作り構造のものを洞窟というんですか。
はい、まあ、地下に空いた空間で、はい、自然にできたもの、人間が掘ったものじゃなくて、はい、自然にできたもので、特にちょっとしたくぼみとかっていうよりも入り口よりも奥行きの長いものっていうんですかね、はい、そういうのを一般的に洞窟ということが多いです。
あ、それはもう海の波とか、
はいはい、自然の力でできる洞窟、大きくは波とか、はい、風によってもできるし、あと鍾乳洞なんかは地下水が流れていくことによって、水の力で削られてできた、はい、溶けてできたものですけども、うん、今回のテーマになっている洞窟は海に面した海岸で、はい、波が削って、波に削られてできた洞窟が今回のテーマです。
洞窟って目的はもう、はい、人が使わない洞窟というのももちろんあるわけですよね。
はい、そうですね、はい、
でもどんな目的で人は洞窟を使っていたんでしょうか。はい、
それが一番大きな、まあ、問題、一番最初の問題であり今でも問題ですね。それを考えるために大正時代以来研究者が発掘調査をしたりとか研究をしてきているっていうところです。
はい、きっと住んでたんだろうなとか、
はい、まあ、住んでもいただろうし、一時的にちょっとキャンプとして使ったりもしているだろうし、はい、あと人骨もたくさん出てくるんですね。なのでお墓として使われることもあったっていうことも分かってます。
三浦半島にはいくつぐらい洞窟があるんですか。
人が使ったか使わなかったかを問わなければ50以上じゃないかと言われているんですけども、はい、正確な数はまあ、ちょっとわからないところです。はい、でそのうち人が使った痕跡がある洞窟はそのうちで30箇所ぐらいというふうに言われてます。
今回この特別展で展示されている三浦半島の洞窟なんですが、はいはいはい、調査はいつ頃から始められているんですか。
はい、初めて見つかったのが1924年に見つかっています。はい、だからもう再来年で100年ですかね。はい、そのぐらいです。で、まあ、見つかったのが1924年なんですけど、発掘調査がこう盛んに行われるようになるのは1949年から、はいですね。
一番最初に調査を始めたのはどなたなんでしょうか。
はい、当時三浦半島横須賀で小学校の先生をしていた赤星直忠先生という方がいて、はい、その方は、まあ、小学校の先生なんですけども、その仕事の傍らというんですかね、ライフワークとして三浦半島中を歩き回り、はい、いろんな文化財、まあ、今でいう文化財とかを記録して集めて調査して、はい、っていうことをこうされてた方が、まあ、その方が洞窟を1920年に発見して、でその後の発掘調査も赤星先生やその仲間たちが中心に行っています。
はい、で調査をしていく中で、はい、もう興味深いいろんなものが出てきたんですよね。いくつか紹介していただきたいんですけれども、はい、私初めて見たというか、はい、もう文字すら初めて見たんですが、はい、勃骨、
あ、勃骨、トコツって、
トコツか、カタカナのト、
カタカナのト
に骨、勃骨、
はい、これカタカナのトじゃないんですよ。
じゃないですけどね、
はいはいはい、その字に似てるんですけど、
はい、
占うっていう字ですね、
はい、
まさに、まあ、占う骨と書いて勃骨っていうものですけども、これは占いに使われた骨占いに使われた、うん、と考えられている骨、動物の骨です。
これだって骨の上に穴がポチポチポチポチってこう、はい、焼けたような跡があって、はいはいはい、これ何なんだろうなと思ったんですけど、占いなんですか？
そのようですね。最初は掘った人たちも分からなかったんですけども、はい、古事記とか日本書紀とか、まあ、日本の古い文献、あるいは魏志倭人伝とか、そういう中国の古い文献に骨を焼いて占うっていう風習が書かれてたんですね、はい、で発掘をしていた人、まあ、赤星先生が遺跡からこの骨が出てきたときに、これが例の
あの
骨占いの骨じゃないかっていうことで初めて見つかったっていう、
は
い、
これ何の骨ですか？
これ動物の骨なんですけども、はい、鹿とイノシシが一番多く使われますね、鹿が多いですね。
なんで鹿とイノシシなんですかね？
はい、まあ、理由明確にはよくわかんないんですけど、はい、まあ、単純に鹿とイノシシって一番縄文時代以来身近な肉を食べたり骨を使ったり毛皮を使ったりで一番身近な動物だったので、はい、まあ、その身近な動物を使ったっていうこともあると思うし、はい、鹿なんかは結構弥生時代は鹿の絵が結構描かれたりするんですね、うんうんうん、で、まあ、ちょっとこう神聖性というか、はい、そういうものももしかしたらあったのかもしれないです。
どこの骨の部分を使ってるんでしょうか？
はい、一番多いのは肩の骨ですね。肩甲骨、
肩甲骨、
はい、
いろいろな形の骨が展示されていて、はい、その骨の形によって占いの用途が違うのかな。この肩甲骨は仕事運、
仕事運
細長いのは健康運が、はい、ちょっと小さいのは恋愛運とかそういう使い方してたのかななんて、はい、思いながら見てたんですけど、
ありえるかもしれない、
かもしれない、そこも神秘ですね。でも昔からこうやって占いを用いて、はい、まあ、昔の人って何を占うんですかね、行き先とか、はい、ね、行事とか。
そうですね、本当何を占ったかって、この時代弥生時代には日本列島には文字がないので、はい、まあ、分かんないんですよ、はい、じゃあもう多分永遠に分かんないんだと思うんですけど、はい、同じ頃の中国大陸のものを見るとやっぱり国のその後の繁栄だったりとか、はい、あるいは天気だったりとか、農作物の出来具合、魚の取れ具合、あるいは戦争の、まあ、勝ち負け、
はい、
争いの勝ち負けとか、そういうことを、まあ、何でもかんでもっちゃ何でもかんでもですね、占ってたみたいです。
はい、はい、この勃骨ってどこから出土されたんですか？
はい、勃骨が、初めて日本で初めて見つかったのが、はい、三浦市にある真口洞窟という洞窟です。三浦半島の南東端、はい、房総半島に近い方っていうんですかね、
はいはいはい、
にある洞窟で、これも赤星直忠先生が掘った洞窟なんですが、
はい、
1949年の赤星先生の調査で日本で初めて見つかったものです。
日本で初めて見つかったんですか？
日本で初めて見つかったものですね。
すごくないですか？真口洞窟、
真口洞窟すごいです、はい、でそれを赤星先生が亡くなる前に当館にご寄贈いただいて、はい、今当館が所蔵しているので、まあ、今回も一つのメインとして展示をしています。
洞窟によってその出てくるもの特徴、はい、あるんですか？はい、ここは骨が多いね、ここが貝は多いね、
はい、全然違うっていうことはあまりなくて、はい、三浦半島のこの洞窟群はやはり似てる性格を持ってることが多いんですけども、はい、それでも大きく分けると、例えば三浦半島の東京湾側、三浦半島ってこう東京湾と相模湾を分けてますけども、はいはい、東京湾側に面した洞窟と相模湾側に面した洞窟、まあ、東京湾側だと真口洞窟とか大浦山洞窟とか天崎洞窟っていうのがあって、はい、で真南を向いた太平洋に面したところに毘沙門洞窟という洞窟があり、はい、で相模湾側には白石洞窟だったり海斗、海外って書いて海斗って読むんですけど、はい、海斗洞窟とかいくつかあって、はい、その東京湾側の方が何やら物がすごく多いですね。
そうなんですか。
はい、これ洞窟の性格なのか、はい、発掘調査の大きさ、発掘調査の規模なのかちょっとよくわからないんですけど、圧倒的に太平洋に面した毘沙門と東京湾に面した真口や大浦山が異物の量が圧倒的に多くて、それに比べて西側を向いた海斗洞窟とか白石は、はい、人工異物は結構少なかったりしますね。
あ、そうなんですね。
本当それも 本当にそうなのか、はい、掘った面積がによるのか、はい、ちょっとよくわかんないんですけども、そういう性格もあります。あとアワビも、アワビって一口に言いますけど、はい、何種類かあって、
アワビの中にも、アワビの
中にで、三浦半島のあたりだとメカイアワビとかクロアワビとかマダカアワビとかいくつかあるんですけど、はいはい、どのアワビが多いかっていうのも洞窟によって違うらしいっていうのは、これも最近の研究で分かってきた。でその3つのアワビは住んでる深さが違うらしいんですよ、はい、どの海なので、その洞窟を使ってた人たちがどのぐらいの深さの海によく潜ってたのかってことが分かるかもしれない、はい、それが人がその深さを得意としたのか、あるいはたまたまその洞窟の目の前の海の環境を示しているだけなのか、それはこれからの研究なんですけど、はい、まあ、そういうあのアワビと一言でくくっていてはなかなか見えてこないようなですね、はい、細かい研究ですけども、はい、そういうものは洞窟によってちょっとずつ違いそうだってことが明らかになりつつあります。
面白いですね。もうあの考古学、はい、洞窟かアワビブーみたいなも感じ
て、そうですね、本当アワビに特化した研究最近ちょっとずつやってる人たちが何人かいるんですけども、はい、すごい、まあね、あの旗から見たらあの人たちはアワビをこねくり回して何やってんだろうって、ね、思うと思うんですけど、
非常に奥が深い世界なんですね、はい、
そうですね。
でこうした出土品から分かったことというのは何でしょうか。
はい、いろいろあるんだと思うんですけども、それこそ一番最初の質問、どんな人が何に使っていたのかっていうことが、まあ、おぼろげながら見えてきているというところ。最初は発掘された赤星先生が見つけた頃は、赤星先生は海の漁労民っていうんですかね、魚を取るのに特化した人が、いろんな海を漂流していて、その漂流した人たちが一時的な滞在とかに使っていた。でそういう人たちは米作りをしている人たちとはこう隔絶されてるっていうんですかね、はい、で海にずっといて漂流してるっていうふうに言ってたんですけど、どうやら最近の調査を見てみると、いろんな遺跡から出てくる、今洞窟や洞窟以外の遺跡から出てくるものが非常に共通していたりとか、あと三浦半島の洞窟から出てくる貝からのうちの一つに、はい、伊豆諸島でしか、しかも三宅島とか伊豆諸島の中でも少し、まあ、真ん中から南ぐらいですかね、からしか出てこない貝がたくさん出てくるってことも分かって、っていうことは間違いなく伊豆諸島まで行ってる人たちがいる、
はい、
そういう人たちがその洞窟を使ってた。で伊豆諸島に行く、まあ、伊豆大島とかあったらまあ今でも行けますけど、はい、三宅とか三倉島とかもっと下の南の方になると、やっぱり潮がすごい速いので、今でも三倉島なんて今でも今の大型客船でも結構つけなかったりするぐらい難しいとこみたいですけど、そういうところにも繰り出すような航海技術を持っていったり、あるいはその貝に対するちゃんとした知識を持ってたり、貝を取る技術を持ってたりっていう人が使っていた、はい、だからスペシャリストっていうんですかね、うん、海に特化したスペシャリストたちがその海で作業するときの何かこう準備をしたりとか、はい、あるいは雨の日にちょっと雨宿りしたりとか、はい、あとやっぱり海が荒れてると船出せませんから、はい、そういう海が荒れてるときにそこでちょっと時間を潰すというか、そこで作業をして来たる日を待って、で海が安定したときによし行くぞって言って、うんうんうん、伊豆諸島に繰り出していったりとか、はい、まあ、そういうような使われ方をおそらくしていたんじゃないかと考えてます。なので洞窟がなんか洞窟っていうところ薄暗い、なんていうんですかね、ちょっとこうじめっとした感じがしますけども、はい、むしろ当時の交易を支えた人たちが使っていた、はい、まあ、最前線の基地みたいな、そういうイメージになりつつあるんじゃないかなと思っています。
最前線の基地ってなんかすごくくすぐられますね、は
い、そうですね
なんかすごく行きたい、見てみたいって思いますね、はい、ま
あ、そうですね、
うん、まあ、なかなかね実際に行くのは難しいので、はい、ぜひね歴博で今回その洞窟このものも出てくるんだよっていう雰囲気を味わっていただきたいんですが、
はい、
じゃあ最後になりますが、はい、番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、展示室極めて物が溢れております。たくさん さんのですね、灰殻もあれば、動物の骨もあれば、その動物たちの標本、鹿ちゃんもいるし、イノシシさんもいるし、まあ、考古学の展示っていうと、土器と石器とかそういうのが並ぶイメージかもしれませんけど、今回はかなり生き物が溢れています。なので、そういう動物とか自然が好きな方にも見てほしいなと思うし、非常にこう雑然とした、いろんなものが、いろんなところに多分何かしら関心を引くものがあるんじゃないかなと思いますので、多くの方に見てほしいなと思っております。まあ、三浦半島のことなんで、三浦とかね、神奈川をもう一回見つめ直したい方にはぜひ見てほしいなと思っております。
はい、千葉さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。